はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。今日は5月6日、ゴールデンウィーク真っ只中ですね。うちはね、ゴールデンウィークは9連休。すごいお休みいただけてね。なんでまあ、5月7日まで、4月29日から5月7日まで休みで、さすがにね、もう、ね、5日とか6日に過ぎるとね、もう、することがなくなって、なんか家でぼーっとしてたり、家でなんかね、本読んだりとかっていう、なんか安ゴールデンウィークこれでいいのかっていう、長期休暇これでいいのかって思ったりするんですよね。こんなことしてていいのかっていう、まあ、毎回ですけどね、これは自分だけなのかどうかね、長い休みをね、うまく使えないっていう、これうまく使えてるのかなっていう、なんかその家でただゴロゴロするとか、そういう使い方に対してね、すごい疑問を持ってしまうっていう、これでいいのか、せっかくの休みにっていう、いや休みってそもそもリフレッシュするものだから、それでもええやんっていう話なんですけどね。でもなんか何かしないと、出かけないとっていう脅迫観念にね、常になんかね、支配されてしまうっていう。で、まあ、前半はね、旅行に行ってきまして、岐阜に行ってきまして。岐阜遠かったですよね。最初、郡上八幡行ったんですけどね。だって、郡上八幡、着くまででも、そんな渋滞はしてなかったんですよ。渋滞してなくてもね、3時間ちょいかかりましたね。まあ、子供の頃ね、家族で旅行には行ったんですけどね。でも、もう30年ぶりぐらいでしたからね。まず、うっすらとしか記憶がないっていう。あ、どんなものだったのかっていうね、ほんとうっすらとした記憶がしかないっていう。最初、郡上八幡博覧館に行って、まああれですよね、いろんなそこのね、郡上八幡のテーマ別に分かりやすく展示してるっていう、郡上踊りとか歴史とかについて。で、郡上踊りの実演もやるっていう。郡上踊り実演見たんですけどね、ちょうど時間がね、なんか台湾からの旅行の人の団体2つと同じ時間やったんですけどね。だからほぼ台湾人って状況でね、見てたんで、案内の人も挨拶とか中国語でしたね、最初の挨拶は。まあ途中から私たちができる中国語はここまでですって言って、あとは日本語でやってましたけど。で、郡上踊り見て、で、その後は、郡上八幡城を登ってっていう、なんか、思い出す感じですよね。昔見たやつを。あ、なんかこんなのだったっていう。で、郡上八幡の古い街並み見てっていう。まあ、名水もありますからね、郡上八幡といえば。日本百名水の一つにも入ってるっていう。葬儀水もあったりしてね、あと古い街並みの中を歩くっていう。でもなんかいろいろあるんですよね、昔と違って。イタリア料理あったり、ジェラートの店あったり、あと飛騨牛バーガーとか、昔よりちょっとおしゃれな店があってっていう。で、お昼はね、お昼やっぱ観光地だからあちこちいっぱいなんですよね。昔行った時に行った平人って蕎麦の店行こうとしたんですけど、もうそこはね、まあもちろんもう30年ぶりなんでね、もう改装してましたね。改装してて、すごい綺麗になってて、で、もう前でも座ってて並んでて、で、もう一軒の、 もう一軒の蕎麦屋さん、蕎麦政松井ですかね。ここもね、もう前で並んでて、もう無理って思って、もうこれはって思って。で、飛騨牛バーガーの店行ってっていう。いや、飛騨牛バーガーね、セットで、1500円。飛騨牛バーガー、ポテト飲み物っていう。だいぶ思い切りましたけどね。バーガーに、ハンバーガーに1500円出すのって初めてやったんで。それまではまあ、出しても、バーガーキングやったんで。まあ、ここの飛騨牛バーガーの店がね、まあ、外れやったんですよね。あんまり美味しくない。なんか、ハンバーグもちょっと冷えてるっていう。なんかトマトが水っぽいんですよね。なんかトマトが合うやつを使ってへんのかな。なんかトマトが水っぽいから、なんかべちゃ、全体的にべちゃっとしてるっていう。なんかもう、二口ぐらい食べて、ん?っていう。これ外れたなっていう。で、その後まあ、郡上八幡街並み回って、さすがにね、朝から来たらね、もう昼過ぎには、もうその、郡上八幡周辺やと、もう、その、街はね、もう回るところないんですよね。まあ美術館とか、その、僕別に興味ないんで、そうなるとね、もうそういうことないからね、なんか調べたら、ちょっと行ったところにね、なんか牧場あって、馬乗れるっていうから、まあそこ行って馬乗ってっていう、まあ初めて馬乗りましたけどね。で、まあ操作方法、乗り方教えてもらって、こう左に曲がりたいときは左に、左手の綱引っ張って、右に曲がりたいときは右引っ張っててくださいっていう。で、動いてほしいときはお腹蹴ってくださいっていう。で、教えられた後、馬に乗って、外出て回るっていう。まあもちろん付き添いの人はいるんですけど、めちゃめちゃ怖いですよね。もう、ね。あの高さってすごい恐怖、リアルな高さなんで。早くはないんですよ。車に比べたら全然。でもね、全然もう、追ったらどうするとか考えるとね、すごいね、怖かったですけどね。で、馬がね、草の上通ると草を食べるために、首下げようとして止まるっていう。で、そのために引っ張るっていう。で、回って、その日は、ね、帰ってきて、でもね、郡上八幡ね、夜早いんですよね、店閉まんの。もう5時とか6時には、店閉まってるんで。ほとんどの店が。で、土産物買おう、ね、宮村さん、見に行こうとしてたんですけどね、もう5時には閉まってるっていう。飲食店も閉まってるところがちょこちょこあるんですよね。まあだからあそこら辺はもうね、僕はよっぽど不便なところじゃない限り、旅行行った時は、朝食のみにしてるんですよね。宿で食べるのは。外で食べたいんで、外の店でっていう。でもね、もう店ほとんど閉まってるっていう。まあ空いてる店でね、飛騨牛の朴葉味噌、朴葉味噌と飛騨牛一緒に焼いて食べるの食べましたけどね。まあ、これやる気あるのかなって思ったりもしたんですけどね。お客をね、呼ぶ気、あんな早く閉めてっていう。まあだからほとんどの客はもう宿帰って、宿で夕飯食べてって感じなんでしょうね。だからもうお店も閉まんの早いっていう。で、次の日はね、高山行ったんですけどね、雨でね、 もうなんか回んのがすごい憂鬱というか、もう回んのめんどくさいなーっていう。で、高山ラーメン食べたり、飛騨牛の串ね、あの串焼きね、もうどこ行ってもあるやつね、あの飛騨牛の串に刺して焼いたやつっていう、もうあれ食べたりっていう。で、二日目は飛騨湯で、平湯っていうところで、まあ温泉街ですよね。もう高山の上の方の奥飛騨ですよね。で、泊まって、で、その次の日は、新穂高岳ロープウェイ。で、上に上がって、で、あ、まだ雪残ってる、なんかね、見てっていう。ねえ、まさか雪残ってるからね、ダウンジャケット持ってきましたけど、ダウンジャケットなかったら、登ることすら拒否してたでしょうね。寒いっていう、若干寒いっていう。まあね、すごいね、もう外国人が多いっていう。特に中国の方ね。もうなんかあちこちにどんどん増えてきてるっていう。でね、なんかアルプスのパン屋さんでパン食べたり、足湯入ったりっていうね。で、帰ってきたんですけどね。やっぱ車はきついですよね。渋滞してなくてもね。5分。それでも5時間かかりましたからね、帰りも。いや、まあ途中でね、ドライブインとか寄ってもっていう。いや、だいぶきついですけどね。まあ楽しいですけどね、まあ、現地着いてからね、レンタカー借りるってテーマあるんですけどね。それやとお金かかったり、返すのもね、ね、どこに返してもいいってわけじゃないですからね。特にあの、郡上八幡とか高山とか、奥飛騨やと、お店が限られてるんで、っていう。だってもう一見ね、コンビニ通り過ぎたら次もうないとかって普通にありますからね。まあないっていうか、もうここ過ぎたらね、だいぶ行かなないとかっていう。だからガソリンスタンドも超強気でっていう。高山の上の方やとリッター143円とかでしたからね。もう二日前にね、近所のガソリンスタンドで、ね、入れた時、リッター124円でしたからね。はって思いましたけどね。え、これっていう。マジでっていう。まあ、観光地っていうのもあるんでしょうけどね。だいぶ強気でしたね。で、次の話題なんですけどね。いや、無限の住人ね、見てきましたね。映画無限の住人。もともとアフタヌーンでやってた漫画を映画化っていう、まあ、江戸時代の日本を舞台にした時代劇って言っていいんですかね。まあ時代劇って言っても出てくる人はまあ奇抜な衣装とか独創的な武器を持ってるっていう。で、主人公は不老不死の肉体持ってるっていう。話としては、まあ、一刀流って剣客集団で両親を殺された浅野凛ってこの敵討ちを不老不死の肉体を持とう男万事が助けるっていう。で、万事が凛と一緒に一刀流との戦いで身を投じるっていう。これを映画化っていう。まあね。まあ見てきた感想としては、だいぶはしょったなっていう。まあ、だいぶはしょるしかないんですよね。ソラーっていう。で、全30巻の話をね、2時間半で映画化っていう。まあ、ねえ。だからいきなり見るとね、違和感感じるかもしれないですよね。出てくる人のね、衣装とか武器はっていう。だって武器もまあ日本刀じゃない 武器使う人が多いですからね。まあ、といっても敵の一刀流自体が、どう言うたらいいんですかね。敵の一刀流自体がまあ、普通の剣客集団じゃないんですよね。まあ、ただ勝つことを重視したっていう。でまあ、こだわらないっていう。どんな武器を使うのかとかっていう。まあ、一対一で戦うっていうね。そういう決まりあるんですけど、持ってる武器とか、その人、どういう人が入るかとかは、こだわらないっていう。だからまあ、無法者の集団なんですよね。普通にレイプとかもするっていう。ただ強いっていう。で、別にいろんな武器それぞれ使うっていう。刀使わない子もいるし。普段の、外国舶来の刀使うやつもいるっていう。だから武器も、格好も独特っていう。まあ、キムタクはね、キムタクが万弱なんですけどね。まあ、よく言われる何やってもキムタクっていうね。まあ、確かにキムタクですよね。キムタクでしたね。まあ、でも2時間半やからもったいなかったですよね。すごい。でもキャラがね、出てきては消え、出てきては消えなんですよ。栗山千明なんですよ。栗山千明出てくるんですよ。栗山千明出てくるんですけど、別に戦うシーンもなく消えていったりっていう。まあ、だからまあ、オリジナル、映画オリジナルなんですけどね。だからまあ最後は大勢相手に立ち回りして終わる、立ち回りするっていう。で、その後まあ万事と、あの津景久、まあ一刀流の当主が戦って終わるっていう。なんか、もったいないなーっていう。出てきては消え、出てきては消えなんでっていう。すごい。まあ、贅沢っちゃ贅沢ですけどね。ほんま早回しっていう。まあね。まあ、まあ、原作っぽかったですけどね。主人公が結構切られるっていう。これ、不老不死って言うとね、すごい強いってイメージ持たれがちなんですけどね。主人公、そない強ないんですよ。まあ、弱くはないんですけど、でもまあ、最強ではないっていう。秋田の、他の人の方が強いっていう。まあ、なんていうの、主人公はまあね、不老不死身の肉体やから、なんとか勝ってる、なんとか勝ててるって感じなんですよね。これね、まあ、主人公がね、普通の肉体やったら、初期でね、もう、切られて死んでたでしょうねっていう。まあ、だから、お話、切り合いはね、そんな面白いかって言われるとね、要は主人公ちょこちょこ切られるんでね、バサッと腕切り落とされたり、で、また繋がったりっていう。まあだから、どうせ死なへんのやろっていうのがあるんでね。まあ、そういうのを思い出すとね、あんまりね、楽しくなくなるなっていう。どうせ最終的に勝つんやろなっていう。まあでもまあ、難しいですよね。ね、30巻出てるやつを2時間半でって言うとね、まあそれやったらもっと登場人物を減らしてもよかったんじゃないかなって気もするんですけどねっていう。さすがにね、もうなんか、え、こいつ戦ってないよなっていうなんか、こいつ出てきたけど 戦ったシーン、戦ってないよなって人もいるっていう。ん？っていう、すごいもったいないなっていう。ほんま出てきただけっていう。いや、まあね、僕はね、まあ、無限の順に読んでたんで、やるんやったら前編後編で見たかったなぁとは思いましたね。で、次の話題ですけどね、ここ最近ね、プロレスのね、怪我が多いっていう、でかい怪我ね、新日本プロレスの柴田が硬膜下血腫が試合後見つかって緊急手術を受けたり、まあ、同じ新日の本間が、頸椎の重傷を負って、で、入院してるっていう。まあ、今は手と足が動くようになったけど、首から下が麻痺状態っていう。DDT を食らった瞬間、首から下に電流が走って、で、動かなくなったっていう。まあ、DDT ってどんな技かって言われるとね、相手の首、相手の首を持って頭を地面に打ちつけるっていう。もうだから、まあ相手の頭部をフロントヘッドロック、まあヘッドロックの要領で脇に捉えて後ろに倒れ込んで相手の頭部をマットに叩きつける技っていう。まあ結構ね、というかだいぶ危険なんですけどね。でも、もう僕ら見ててね、麻痺してるんですけどね。言うたらもう今 DTT をフィニッシュじゃなしに普通のつなげ技で使うことも人もいるんで、だからいまいちね、その危険っていうのがね、認識ね、しにくいところもあるんですけどね。でも、確かに危険やなっていう。もういろんなやつありますからね。飛びつき式 DDT とか、スイング DDT。だから相手をフロントヘッドロックで固めて、旋回して叩きつける DDT とか。あと、まあ、これが一番危険ですよね。やと思うんですけど。垂直落下式 DDT ね。まあ、言うたら、フロントヘッドロックで相手固めて、まあ、持ち上げた相手の体をマットに対して垂直した形で落とす DDT っていう。まあ、これは橋本が唯一使ってたやつですよね。結局、垂直落下式ブレーンバスターと同型なんで。まあでも DDT としてはここら辺がまあ、まあ一番危険なやつかなっていう。いわゆる持ち上げて落とす系の DDT。まあこれで怪我したりっていう。ああまあねーっていう。結構ね、プロレスはね、怪我はね、する人ね、結構するときはしますからね。まあせえへんときはせえへんけどっていう。結構それに対していろいろ、ね、意見があって。新日でもね、新日本プロレスでも、岡田和親は、怪我をする人は出ます。でもプロレスラーは超人です。どんな技を食らっても立ち上がりますっていう。まあだからといって手を抜くこともできないっていう。会社は会社でケアしてもらって、僕たちは全力で戦いを見せれたらと。まあだからいろんな考え方ありますよね。まあ、中村とか永田は危険な技が増えてんのに、ちょっとこれはまずいんじゃないかっていう。で、岡田和親とか高橋宏夢は、プロレスは信じろっていう。鍛えた人間がやってるんだっていう。で、ケニー・オメガはまあ、新世代のレスラーだから、今のようなことをできるっていう。 まあね、危険技ね、危険な技を使わないっていうね、ここら辺は難しいんですよね。だからそれでし、ちゃんと試合を組み立てれるかっていう、見てる人を満足させることができるかっていうってことなんですよね。そこら辺大事なのがっていう。まあ結局技ってどんどんエスカレートしていきますからね。まあブレンバスターも最初はブレンバスターだけやったのが、コーナーポストに相手上げてかけるなだら式ブレンバスターになったり、で、なだら式ブレンバスターだけやと思ったら、いわゆる垂直落下式ブレンバスターとか、ね、あとはまあ、場外でブレンバスター打つとかっていう、場外で、マット外して、コンクリートの上でやるとかっていう、どんどん危険になってくっていう、まあだから、そこら辺もね、まあこれ、客がね、悪い、言い悪いって考えるとね、結局、ね、どんどん求める客が悪いのか、それに応じてやっていくプロレスラーが悪いのかっていうね。ね、まあ言うたら、WWE みたいにね、WWE って日本に比べると試合はマイルドなんですよね。まあでも、だからどっちかっていうと、試合以外のストーリーとか、リング上でのマイク、やりとりを楽しむっていう、そういう方向に持っていけ、いくのも一つの形かなと思うんですけどね。ただまあ、それに対する、ね、他の見せ方、それに対抗するっていうので、激しいのもある、激しいのも出てくるやろっていう。まあ、ここら辺はもう、ね、永遠のね、課題ですよね。どうするかっていう。ね、地味な技で試合を盛り上げられるのかっていう、まあ、地味な技で試合盛り上げるのが、一番難しいですからね。言うたら危険な技とか飛び技とかってね、まあ、盛り上がりますからね、見てて分かりやすいしっていう。言うたらもうエルボーとドロップキックとボディスラムだけの試合って、まあ、地味ですからね、なかなか難しいしっていう。とはいえこうやってレスラーが怪我するのを見てるとね、どっかでストップね。ただストップっていうのは、ただストップっていうのをね、限界と思うかどうかですよね。結局それ以上ね、できないのかっていうね。まあ、レスラーのことを考えるとね、なんか技以外での、その、技の危険さ、これをかけれる、これを受けれるとか以外のね、見せ方もね、重視した方がええんちゃうかなと思いますね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。